次に質問者、公明党田口佳子議員。本市における住宅セーフティネット制度の取り組みについて、担当住宅政策課。令和6年住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、住宅セーフティネット法が再度改正。単身世帯の増加や持ち家率の低下等、今後高齢者、低所得者、障害者等の住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まる。本市において、1、住宅確保要配慮者の把握、2、住宅確保要配慮者への具体的対応、3、居住支援協議会の設置について問うとの質問に対し、1、各所管で支援等の相談を受けており、一元的な把握はしていません。2、市営住宅への入居案内等の情報提供を行うとともに、生活に関する支援が必要な場合は、住宅福祉部門等で連携し対応しています。3、現在策定を進めている春日井市住生活基本計画において、市民の皆様が住み慣れた春日井市で住まいを確保し、住み続けるための施策の一環として、居住支援協議会の設置についても検討していきます。との答弁がありました。次に質問者、東進クラブ、鈴木秀直議員。地域クラブ活動について、担当、学校教育課。女子サッカーとダンスが子どもたちの希望により、連盟や外部講師を指導員として新しく創設された。部活動数の減少により、すでに市内に少なくなってしまった陸上や合唱部等のような部活についても、2つの新クラブと同様に空白地域へクラブを創設すべきと考えるがどうか。また、中学生対象に実施している移行調査の対象を小学生高学年まで広げる考えについて、との質問に対し、地域クラブの創設については希望が多いものの、その地区にない地域クラブについては、指導者や実施場所などを考慮しながら、その地区の拠点となる中学校に設置することを検討していきたいと考えています。また、アンケートについては、本年度も中学1年生と2年生を対象に実施することとしています。小学生高学年の児童へのアンケートについては、実施に向けた効果的な手法を検討していきます。との答弁がありました。次に質問者、向井派小島さゆり議員。春日井祭りオープニングセレモニー来賓の件。担当市民生活課。今年の春日井祭りは衆議院議員選挙の選挙期間中に行われました。選挙には4人が立候補していましたが、オープニングセレモニーには4人のうち1人だけが来賓として招待されました。行政の政治的中立性の観点から、春日井市が選挙期間中に立候補者のうち1人だけ招待するのは不適切ではないか。1人だけを招待するに至った経緯及び見解を問う、との質問に対し、令和6年度の春日井祭りオープニングセレモニーには、地元選出の国会議員、県議会議員のほか、すべての市議会議員に対し、8月20日に出席を依頼しております。その後、10月9日に衆議院が解散したため、丹羽秀樹氏においては、前衆議院議員の立場で10月19日に出席いただいたものです。また、セレモニーでは、氏名をアナウンスするのみの予定であったため、選挙活動には当たらないと考えています。との答弁がありました。その他に、平和教育、広報春日井に関する問題の質問がありました。